今晩恵みをいただく御言葉は吉明の一章一節から四節です。吉明一章一節から四節。この間手切りをしたところです。吉明一章一節から四節。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主よ、今我らあなたの御前に進み出ております。御言葉であられる主イエス様、あなたご自身が我らの耳から入り、我らの重い心に信仰に刺激し、あなたの御言葉と信仰を通して結び合い、あなたと一体化されるこの恵みを主を今豊かに与えてくださいますように、今我らに必要な命の言葉を持って我らを養ってください。どうか取り次ぐしもべらをあなたご自身が聖霊の油を注ぎ血潮で清め、あなたの御胸そのものを語り尽くすことができますように、あなたの栄光を主を語らせてください。どうか聞く一人と耳をあなたが血潮で清め、あなたの御胸そのものを悟り、そして一人との耳を通し心の畑に落ちたならば、それが100倍実りを結ばせられますように、今主を畑を耕してください。主よ、あなたご自身が本当に御言葉をじゃあ妨げるものを今一切取り除いてくださり、そしてただあなたの命に豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。
素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
金曜日になりました。
ハレルヤ。
本当にね、主を思い、主を礼拝し、また主に祈り、そして主に捧げるこの時、本当にこの時は皆さん御国の心地してください、まあ、もっとも私がしてくださいって言われて、ね、御国の心地できるものではなく、これは皆さん一人一人が本当にこの御言葉、ね、天国の源であられるイエス様とよく交わり、このお方を取り入れようとする心があるならば、御言葉をいただくときにおいても、あるいは皆さんが死を思い描くときにおいても、いつでも皆さん御国の心地がするんです。今晩本当にこのイエス様というね、誠のシャロンの花イエス様、このお方との花金を過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前をて祝福いたします。
アーメン。
アーメン。吉明、今、ね、テリーがこの吉明に入っております。吉明の、ね、姿は四式、なんですけども、吉明は本当に連戦連勝の勝利の、書物、その次の四式はもう何をしても呪われるような、ね、そういう悲惨な、ね、書物。その違いは何か、吉明は主の御言葉に聞き従った書、しかし四式は主の御言葉に聞き従わず自分の良かれで、ね、あれこれした書、自分の弱かれは呪いをもたらします。しかし主の御声に聞き従うならば祝福に預かっていくことができます。で、今日の、ね、この箇所において、ね、主が、ね、もうすでにあなた方にこの約束の地を与えたから、あなた方は行け、ね、このヨルダン川を渡り、ね、私がイスラエルの人々に与えようとしているうちに行け、ね、もう今行け、もう与えたから、ね、その 宣言、ね、まあ、与えた、もうすでにあなたにあげた、ね、ナタジー宣言って、と言いますけども、これ、主からのナタジー宣言がもう出たから、だからあなたはもうあと行ってそれを得るだけだ、ね、もう霊的には事実上得ているんです。けれども、それを現実のものとして得られないとするならば、それは、ね、主の御声に行けと言われているけれども、行かない場合は、ね、得られないんです。皆さんの銀行口座の、ね、預金通帳に、1000万円があるとするならば、ね、銀行に行って、ね、そしてそれを、ね、下ろすという手段を経なければ、皆さんの手元にキャッシュが、ね、手元に、ね、出てこないのと同じように、ね、皆さんが本当に信仰として行け、ね、という言葉に従って行かなければ、ね、そこは得られないんです。で4節のところを見ますと、ね、主が、ね、具体的にどこどこの土地を与えたという、ね、その、ね、宣言がなされています。預金通帳、ね、あなたに与えられている額はこれこれこれだというのが4節です。で4節ではあなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテスヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである、ね、これが、ね、彼らに、ね、与えられた、ね、預金通帳の額なんですね。ですから、ね、彼ら行って銀行に行ってそれを下ろしたら、ね、これを具体的に得ているはずなんです。じゃあ皆さん、ね、イスラエルの地図、ね、思い描いてみてください、ね、イスラエルの地図果たして、ね、この4節の言葉通り得ているでしょうかね。もう地図が頭の中入っている人はもう全然、ね、得ていないということが分かりますね。もう本当に領土の、まあ、10分の1も、ね、まあ、そのぐらいじゃないかというぐらい狭い土地しか彼らは、ね、得ておりません。現代のイスラエルも、ね、そうですし、また、ね、まあ、ダビデ王の時代、まあ、若干領土は広がったんですけども、それでも得てないんです。ソロモン王の時代はもっと広がったんですけど、一時期は、ね、けれども、それでもまだ、ね、この、ね、4節の御言葉の土地は得ていないんです ね、 ね、一体何なんでしょうね。彼ら銀行には行った、ね、けれども、ね、まあ、いくらいくらまで下ろした、もうそれで結構って、まあ、満足してしまったようなことになってしまったわけなんですね。この、3節では、こう書いてあります。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。アーメン。足の裏で踏むところがことごとく、ね、いや与えられているわけです。で、ですからもう地中海の、ね、西側の、海岸土地からユーフラテス川、ね、あの、アブラハムが先祖アブラハムが出てきたあの場所ですね、そこに至るまで、ね、そこに至るまでの、ね、広い土地余すところなく与えるという本当に驚くべき約束を神様与えてくださいました。皆さんも、ね、足の裏で踏むところことごとく皆さんのものに与えられているという祝福に預かりたいですか？アーメン。この足の裏で踏んだところ、そこが与えられるというこの祝福の条件、誰も彼にもというわけではありません。条件を守った人には足の裏で踏んだところはことごとく与えられるという祝福に預かることができる。その条件とは何か、これも皆さん何度も聞かされていることです。主の命令を守り行うことです。主の命令を守り行う人は足の裏で踏むところことごとく与えられるという、成功パターンが、創世記見てもまた、ね、新命記見ても分かるんですね。ヨシュア記見ても分かります。足の裏で踏むところことごとく与えられる人というのは、ね、主の御声に聞き従いその命令を守り行う人、ね、あの新命記の11章のところにテフィリン本文の、ね、第4テフィリン本文があるんですけども、もう御言葉は、ね、昼も夜も口ずさむ、子供によく教え込む、ね、それを門に打ち付ける、家に打ち付ける、ね、そういうことをする人に新命記の11章の、22節からの御言葉、ね、足の裏で踏むところは、ね、与えられる、それがあるんですけども、新命記の11章22から25、ね、もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、これ、 条件です。主の命令を忠実に守り行い、またあなた方の神主を愛して、ね、主を愛すること、それから主のすべての道に歩み主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を所有することができる。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土はアラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海までとなる。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の全面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。アーメン。ですからこの主の御声に聞き従い、その御言を守り行う者の足の裏で踏むところは、ね、主が与えてくださると、ね、書いてあります。そして足の裏で踏んでいくその土地その土地、そこの、ね、現地に住んでいる人々は、ね、恐れ、ね、怯えと恐れが、ね、主から望ませられてそこを占領できるんですね。これが、ね、この主の命令でありまた約束です。この主の命令、この主の約束を信じて実際に足の裏で、ね、踏んでいった人たちにはそれが実際に与えられましたけれども、ね、目の前に立ちはだかる者、目の前に立っている者たちを見て恐れるならば、あるいはもう初めから、ね、そこに攻め入る前からもうなんか耳で聞く情報であの土地はもう、ね、堅固な先住民ががっちり守ってるからダメだよっていうそういう先情報をですね耳に入れて、ああもうそこじゃダメだって言ってその、ね、アウトオブ思考、ね、頭の中からもう取り外してしまっているとするならば、ね、そこにそもそも行かない、そこを攻められないんですね。けれども主の御言葉は行けば、ね、足の裏で踏むところはあなた方のものになるなんです。ですから行って足の裏で踏んでいればそこはものになっていたはずなんです。けれども、ね、それをしないとするならば、ね、そこはものになりません。ヨシアの時代になった時、ね、主はいよいよ、ね、行け、ね、川を渡れ、そして足の上で踏め、そこを、ね、占領せよ、その命令が出されました。にもかかわらず、イスラエルの民が占領したカナンの土地で、主が約束してくださった、ね、その、ね、広大な土地に比べればあまりにも狭く小さく、ね、本当に彼らが占領したのはモアブの地の一部とまた地中海の、ね、沿岸、その辺だけ、ね、だったんですね。もともと神様が約束してくださった土地の10分の1にも、ね、しか満たないようなほんの狭い土地の一部分しか、ね、彼らは、占領しておりません、ね、聖書の裏の地図にしても、ね、そうです、また現代のイスラエルという国の、ね、勝ち取っているその地域も、ね、そうです。今の地図でも、ね、ヨルダンとか、ね、今の、世界地図でシリアとか、ね、イラクとか、ね、ヨルダンとか、ね、それからレバノンも含まれた土地、そこも本来イスラエルのものになっているはずの土地なんですけれども、ね、異教徒たちが、ね、そこを支配し占領していて、そして、ね、戦争が勃発していて、イスラエルが肩身狭い思いして、ね、周りの国々からその本来勝ち取っているべき土地の、ね、そこに勝手に陣取っている人々から、ね、攻め立てられているわけですね。彼らは攻め立てている側の者たちはここは本来俺たちの土地だ、ね、イスラエルお前たちが、ね、勝手に入ってきたんだ、いやいや聖書を見ますと、ね、神様が、ね、もうこの土地はイスラエルの、ね、アブラハムの子孫に与えた、ね、言われてるんですから本来イスラエルの領土のはずなんですけど、しかし彼らが、ね、長く居ついたからそういうふうに、ね、言っているわけなんですね。本当にこういうことになってしまいます。私たちという領土、本当に私たちクリスチャン生活、清く、そして本当に、ね、実り豊かな、祝福された喜びあふれる生活であるはずにもかかわらず、主が約束されたその生活を満喫しているクリスチャン、ね、少ないんですね。もうここら辺の生活で十分、 ていて、そこでね、侵略することをやめてしまう。侵略とは何か、皆さんの以前の古い罪の性質、皆さんの手癖、悪い癖、思考パターン、奴隷根性、ケチケチ精神、そうした諸々は皆さんが信仰を持って侵略して足の裏で踏み潰して、そしてもはや、ね、そうした根性が出てこない。むしろイエス様根性、信仰にある、ね、本当にイエス様にある、ね、信仰者としての祝福された生活、広々とした、ね、生活を送っていかなきゃいけないんです。で、皆さんの心、狭さ、窮屈さ感じていないでしょうか。右に行ったらあの壁が、左に行ったらあの壁が、目の前にはあの立ちはだかる敵が、ね、で、それで身動き取れないという、ね、そういう心、狭さ感じていないでしょうか。皆さんが、ね、本来、送るべきキリスト者としての生活、ね、ビクトリーの生活であるべきです、ね、皆さんの目の前に、ね、立ちはだかるものは、ね、もはや、ね、主がすでに与えてくださった、ね、今日の箇所において、ね、もうあなた方の、ね、目の前に立ちはだかるものは、ね、いない、ね、書いてあるはずにもかかわらず、しかし目の前に立ちはだかっているものが何かあまりにもなんか強そうで、でそれで恐怖であっちに行けない、でも私はあれあれをしたいんだって、その葛藤からどんどん心が窮屈に狭まって、ね、 しまう。本当に信仰者として皆さんは、ね、生活していくべきであり、本当に信仰の歩みで、信仰の足で進んで踏んでいくということ、ね、これやめてはならないです。イスラエル、ね、本来占領すべき広々とした土地、そこを、ね、彼らのその足で踏む足はあるところで終わってしまって、それ以上足を踏み入れて、より主から与えた土地へと侵入していく足の踏み、足踏み、ね、これをやめてしまったんですね。で、それでほんの少しの土地しか得られませんでした。すると、足の裏で踏んでいなかった土地が、ね、おとなしく、ね、早く踏んでくれないかな、ね、待ってる、思ってはなりません。皆さんが足の裏で踏まなかった土地、そこはですね、放置しておくと、悪どいものがどんどんどんどん強くなっていくんです。そこの、ね、皆さんが足の裏で踏んでいなかった領土が、皆さんが本当に克服するべき、あの悪い癖、この癖、放置していたら、その悪い癖に飲み込まれてしまうほどに強く敵がなってしまうんです。だから足の裏で踏んでいく歩み、ストップしてはならないんです。
創世記の中古書ちょっと開いてください。じゃあ中古書1節から4節までを一緒に声を上げて宣言していきたいと思います。創世記中古書1節から4節まで、はい、
はい、ではちょっと私は新改訳第2版で、宣言します。創世記15章1節から3、はい、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう、と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。アーメン。
いいですか。信仰の先祖アブラハムでさえ、神様が与えようとしているその祝福を今この時点で断っているんです、ね、神様は祝福をあげたいって言っているんだけど、アブラハムはね、もう祝福なんかもうこれで結構です。なんで結構って言ったんでしょうか。自分の身の安全、そして自分が持つべき 人物ことがもうあり余ってあるから、何にもしなくても安泰、そのような状況の中において、自分には子がいないのでこれ以上のものをいただいてもね、エリエゼルのものになってしまうからもう結構ですということを言っているわけなんですね。いいですか。私たちはですね、この信仰の先祖アブラハムでさえもこういうことを言ったんですよ。私たちだったらなおさらのことでしょう。どういうことかって言ったらね、この物質的なその祝福、物質的な祝福、それがね、本来の祝福ではなく、主が与えてくださったそのね、子供というのが本来の祝福のはずだ。なのに物質的なその祝福があり余ったほど、あり余るほど自分に与えられていったときに、アブラハムの心の底から底からの願いとして、神様が自分に子を与えてくださるということに原点に書いて主により頼むというね、信仰がなかったんですね。どういうことかって言ったらね、喉から手が出るほどね、子供が欲しいという信仰がアブラハムにはなかった。今の現実でももう結構でございます。今ね、子供一人産んだらその子供は育み育てていくのにもうたくさんのお金がかかるということと、規制を払う、この心が育てないゆえに全世界的に子を産まないことがもう大流行りで、誰が子を産んでるかって言ったらね、もうイスラムとヒンズーの方がボコンボコンボコンボコン産んでるんですね。あの中国でさえも子を産まないということを国が政策として掲げたゆえに、人口がね、増えない、減りつつね、二人が結婚して一人産むのがやっと、しかも結婚する男女がどんどん減っている中において、人口はもうすざましいことになっている。そうです、自分の身が今ね、本当に安泰で楽、そして自分の手足の今自由な時に好き放題のことができるということに目をつけてしまうと、後継ぎがないことが楽、後継ぎがないことが自分たちが満喫できるということになってしまうので、人はいとも簡単に後継ぎである自分の子孫を諦めてしまう。カルテア・ウルを出ていたそのアブラハム一家、紆余曲折がたくさんあった中でも、いつも神様が軌道修正をしてくださったので、彼らは神の保証してくださるその土地において地位も得ました、力も得ました、財産も得ました、得ました得ました得ました、ということで、子がいなくても不憫な思いをしない、まあ自分たちが元気で自分たちの寿命を全うすればいいと思っていったかもしれないですね。いいですか皆さん、アブラハムがね、子がいない割にはね、子をください、約束だったじゃん神様ね。なのに子をください、子をください、子をくださいということはあんまり聖書に出てこない。その子供のために焦って現れるのは誰？神様。神様自身がアブラハムに約束してくださった。アブラハムが望まないということで、ことが成立しないので、アブラハムが望まなくなった時には神は現れて、アブラハムに約束ことを思い出させ、そして新たにその約束に立てるような信仰を奮い立たせて、その信仰を与えて、その信仰に立つアブラハムをまださらに主はね、立ててくださるということなんですね。私はですね、アブラハムでさえも自分の身が安泰で幸せでね、楽 ということであるんだったら、あんまり子供がいないことに、悩んでいないことはすごくこの箇所で分かりました。どういうことかって言ったらね、ですね、このなんで私たちを産んで増えて地に満ちていかなければならないかって言ったらね、神様が私たちに与えてくださったその祝福の大きさに私たちの足を運び入れていくためには、私たちだけじゃ足りないから、産んで増えて地に満ちて、そして私たちが得た、そして次の世代がまだ得た、次の世代がまだ得たということを続けて続けていけるように、主は私たちに産んで増えて地に満ちなさい、産んで増えて地に満ちていくために必要だったね、支配して征服して治める力、それを条件として与えてくださった。これが神様なんですね。神様はこのようにあらゆることを整えて私たちと約束してくださるんですけれど、私たちはどうなるかって言ったらね、今が良ければよしなんですね。ここがいいですから、今がいいですから。イスラエルの民なんで行かなかった、これだけ神様がね、明確にどこからどこまでとね、ほど細かくその地名を言いね、日の昇るところ散るところまでということを言っていても、なんで彼らは10分の1ぐらいしか満たないところでね、とどまってしまったんだろう。いいですか、現状に満足する、現状維持、今の状態で満足する。神様が祝福してくださることをね、祝福を得るために歩くこと、足の裏で歩くこと、足の裏で歩くことをね、苦労、足の裏痛いと考えていたからでしょう。あまりにも人がね、祝福を受けてしまうと、ね、もっと大いなる祝福が与えられようとしていた時に、人はね、ああ、管理するの大変、経営するの大変、なんとかするの大変、よくいるじゃん、人の中に。まあ、平和に食べていければそれで私は十分です。もっと多くの領土、もっと多くの仕事、もっと多くの社員、もっと多くの人、もっと多くの技術、もっと多くの経営、ということが与えられることによって、私たち自身が神様を明かすチャンスがそれだけ大きくなるんです。自分の足で歩け、足の裏で踏んだ、ね、しかも名指しで主が示されたその地を自分の足の裏で、足の裏で踏む、なんでイスラエルの民はそれを途中諦めたんだろう。ヨシュアがなんであんたたちは行かないんだって言った時に、なんで行かなかったんだろうと私は思いました。カルデアウルから出てきて初めて自分の土地、しかも神様が自分たちに約束してくださったところに彼らは安住するようになりました。あの当時の人数、その人数だったらその土地が十分だったんですね。ヨルダン川の向こうのように彼らは女子供家畜を置いて行くべきだったんです。いいですか、ヨルダン川の向こうの人たち ここがいいですって言った時に叱られたよね。あんたたちが先得たからと言ってそうするのか。主に叱られた時彼はどうなりましたか。私たちが先頭に立ちます。この時点でもう法則はもう与えられているんですよ。得たということであるならばね、れっきとした主が女子供を家畜しか置いてないんだけど誰も攻撃していない。そこ主が守っているね。それはもう証明された、証明されたということであるならば、同じ法則で今の割り当て時を女子供と家畜を置いてまたさらに進んでいくべきでした。なのに彼らは行かなかった。なんで？割り当て時それだけでも十分にやっていける。父と水の流れる地、耕かせばそこに湧き水が湧き、蓮が地が味方をしてくれる地、ここで、ここでいいです、これでいいです、これで十分です、というこのせせっこましいね、この根性、この根性が彼らを足を止めてしまって、そして彼らはどうなったかって、皆さんいいですか。皆さんが神様からもし祝福が与えられましたね、それがここからここまでの祝福だって神様が言ったのに、皆さん自身のこのね器が狭すぎてちっちゃすぎてね、ここからここって言った10分の1ぐらいでもう私アップアップということになって、これでいいです、私はこれで満足します、これ謙遜？いいえ、愚か者、傲慢なもの。神の約束の良いところだけね、自分でさーっと取って、あと完成されていない神の約束に対してね、軽んじたものなんて。いいですか。神が祝福として私たちに与えてくださったその大きさに満たない時どうなるか。そのね、私たちが行かなかった、占領しなかった、そこに敵が来て住み始めるんです。敵が来て住み始めるんだ。今イスラエルが囲まれている、敵に。あの時行って全部占領してしまったら囲まれることない、一つのイスラエルになってるんです。そしてイスラエルの領土はものすごい領土、あの石油も全部イスラエルのものです。いいですか。主がここからここまでって言ったんですね。ここからここまでって言ったのに、その足を止めてしまうとどうなるかって言ったら、私たちが占領していないその土地、その土地に敵が来て占領して、そして私たちがわずかばかり今占領しているところ、そこを脅かしてくる。パスタと私はちょっとこの見事までびっくりしました。ああ、そういうことだったんだ。そういうことだったんだ。だから私はですね、少なくても私の足を止めません。私は止めません。主が私に与えてくださったその使命、それを果たすために みんなの足がとどまるとしても私は止まらない。さらに私と一緒に生きる人と一緒にいて場所取りする。私ね、一番最初一瞬騙されるとこだった。何を騙される？あの人数じゃ向こうまで行くの大変だったのかなって、だからそうしたのかなって。そうだったんです。それじゃしょうがないな、私だってそうしたかもしれないな、でもすごく残念なことしたよね、ああと思ったんですね。でもね、答えがもうすでにあったじゃないですか、ね、女子供年寄り、ね、家畜を置いて出ていけば、そこはもう主がことごとく守ってくださっている、その事実があるじゃないですか。ある選挙団体にね、いろんな教会から私たちもその働きに加わりたいので人を送ってくださいという要請がすごいたくさんあったらしい。私ね、それを聞いてからすごくね素晴らしいと思いました。何が素晴らしいかって言ったらね、その選挙団体のその代表37歳の女性です。自分たちは、ね、自分たちは次世代のための主が残してくださった種だと、ね、種を食べる人はいません。まくものなくなっちゃうから、自分たちが行ってこそさまざまなことを展開していける。でもこれを分散してあそこに2人あそこに3人ということになっちゃうと、今ね一つのコンテンツとしてね、人が行って、そしてさまざまなことをその中に置いて起こしていくということなのに、助けなければならないということでそこに人を発見してしまうとね、今そこにいるこの働き人がみんなが一つになってイエス様の仕事をしているのに、そのみんなが一つになっているその輪をちぎってあっちにこっちにということになっちゃったら、本部そのものがすっからかんになって機能しなくなる。だから次にまかなければならない種を食べることは良くないことです。だから人をそこに送るということは私たちはしませんということを言っておりました。いいですか。足の裏で踏んだところを、ね、私はあなた方に与える、ね、でここねすごいことですよ。足の裏で踏んだ、うん、どういうことか、いいですか。足の裏で踏んでそこに行って、ね、その土地で自分が見た人物ことを通して、そして自分が見たこの人に対して物に対してことに対してどういうスタンスを持つべきか、どういうスタンスを持つべきか、どういうスタンスを持つべきか、どういうスタンスを持つべきかが分かります。自分の足の裏で踏んでない、踏んでない、そこにどんな人が物がことがあるのかも分からない、その癖してここで それを得ようとする、とんでもないです。だから主が言ってるんですよ、あなたの足の裏で、ね、そしたら皆さんはこの言葉を皆さんのこの生活の中でどのように当てはめていくべきか、ね、コンピューターのことが自分のね与えられている、その当て字ということであるんだったら、ね、そのコンピューターの分野において一番優れたところをせしめるためには何をするか、自分の足の裏で最先端のところに行くべきなんですよ。教育、それがそうであるんだったら自分の足の裏で何としてもチャンスを作って一番より優れた教育現場に行くべきなんですよ。何にもしないで物だけ上等なものをいただく、何にもしないで物だけ上等なものをいただく、主はねそういう人と働きませんよ。私がよく皆さんに人のふんどしで相撲を取るということを言いますよね。間違えちゃいけないんですよ。人のふんどしで相撲を取る、ね、何でも人のふんどしだったらいい、そうじゃない。主が与えてくださったビジョンがあるんですね。そのビジョンそのものをね持っている人のふんどし取るんですよ。経済そのものを持っている、技術そのものを持っている、コンテンツそのものを持っている、その人の物を取って、そしてそれをそのまんまいただく、そしてより早くよりよく、ね、回り道しないでいく、回り道しないでいく、これが人のふんどしだ。 A というビジョンがあります。その A というビジョンを私が完成するためにはいろいろなプロセスを得なければならない。その一個からのプロセスを全部得ていくとしたら、私の寿命が何個あっても足りない。だから私が A というビジョンを持っているので、この A というビジョンをね、先にも完成する人、 A というビジョンのある A' のところをね、もうすでに持っている人、そういう人をどこ行ったら見つけるかなと思って一生懸命探す、それが私たちがしなければならないこと、それが探していることが足の裏で踏んでいるということなんです。私はここにいて、ここにいてね、ものすごく足の裏で踏んでるだ。足の裏でもう全世界踏んでる。どこにいたら、今私が掲げているこのビジョンに沿ったもの、それを頂戴できるふんどしがあるかな。多分ね、執念がすごいので、私にないない尽くしなんです。すべてが。でも私はありあり尽くしでもある。なぜ？イエス様があれば全部あります。イエス様があれば全部ある。イエス様に会ってビジョンが与えられて、そしてそのビジョン、大きすぎるビジョン。でもそのビジョンをパズルとしてこう一つずつね、全部組み合わせるために、ビジョンに対してのこのパズル パズルのかけらがどこにあるかを一生懸命一生懸命一生懸命探す。そんで探し当てたら私はアクションをする。人のふんどしで相撲を取るっていうのはそういう意味だよ。ね？何にも自分は夢も何にもない。なのに、うまい具合、うまいことをやってる人がいて、その人に、昼みたいに、ビタッとくっついて、汁を取る、そういう意味じゃない。自分には、れっきとした、夢がある。キング牧師言ったよね。I am dream. ね。I have dream. あのね、夢が、ビジョンがあって、そのビジョンを追っかける。私ね、すごくもどかしいなと思っていることがある。ビジョンの証を私がね、皆さんによくするんですよ。こういうことだって。でも見てると皆さんそれ信じてる。私が言っていることを信じている。信じているくせしてね、アクションはしない。信じているんだったら、ね、自分の足の裏で踏んで、アクションすべきでしょ。アクションも何もしないで、アクションも私がする。出来上がったらいただく。違いますよ。ね、今ライバルがないから今なんとかなると思ってるでしょ。あんたたちのところに誰かね、本当にそのビジョンを共有して足の裏で踏む人が入ってきたら、ないです。あんたたちの当て地はないです。当て地はないよ。何にも考えないで、物が出来上がったら、なんとか自分のものにしよう。そこに、ビジョンを持って、足の裏で踏む人が入ってきたら、その人のものだもん。私がどんなにあげようとしても、昔のよしみ、で、ああと思って、あげようとしても、足で踏んだ人が、その人なので、その人のものになるんです。はあ、今回ね、この御言葉で、自分たちの、現状を見るべきだと、ね、私は思いました。それは見ないことにはどうしようもないからですよ。いいですか、冷たく聞こえるかもしれないけど、誰かがですよ、自分の足で今主が与えてくださったそのビジョンに加わって自分の足で歩く人が入ってきたら、多分その人のものです。バプテスマの弱音以来、天国は攻める者が勝ち得たんです。皆さんが責めないで、ただ単に毎日を過ごして、それでそれだけでその夢の産地、そこに行くという権利が得られる、無理だと思います私は。なぜ、この御言葉が言ってるじゃん。 行かないと敵に囲まれる。そして後にイスラエルは追い出された。ちょっとした良いことで、それでもうこのぐらいでもう大丈夫、私はもうこれ以上のものはいらない。ダメですよ。覚悟してください、覚悟してください。本当に皆さんに夢があるんですか？本当に皆さんに夢があるんですか？イエス様の夢を皆さんが見てるんですか？イエス様が皆さんに見せているそのビジョンを皆さんは掲げているんですか？働かないで栄光には預かれない。ここまで私がね、厳しいことを言ってるかのように見えるでしょ。いいえ、これは愛してるから言えることなんですよ。あんたたち得られないよって言ってるんだ今。このまんまで得られないよっていうことを言ってるんですよ。なんでこのまんまで得られないよっていうことを私がなんでこんな迫られた思いで言わなきゃいけないの。そういうことが起きるかもしれないって思いがあるからなんですよ。足の裏で踏まなきゃダメだよ、ね、踏むとやとは何か今日具体的に言いました、ね、経済だったら、ね、経済の最高のところに行って自分の思いが当てはまったところに行ってそれ見るんですよ。そんでこのふんどしいただけるものかどうかそれを確認するんです。政治経済文化教育技術あらゆる面において自分に与えられているそのものを自分で探して、一生懸命探して、そして主に導かれていってその場所に行って、このふんどしがいただけるふんどしかどうかそれを確認しなきゃいけないんですよ。私は与えられたら、あ、これ絶対そうだと思ったら、何としても私はね、そこを突破していくんです。なんとかならないかなって私はしません。何としてもそこにたどり着くためにどうしたらいいか、私のこのない頭をひねってあらゆる方法練り上げて私はそこに行くんです。私から見ると皆さんにはそれが本当に足りない。それが足りないのがね、もう私恐ろしいくらいよ。何を根拠に足りないくせして、ないくせして努力もしない。なんで聖書に書いてあるよね、後々に激しりするようなことになったら嫌じゃん、ね、私ある人を見てそう思いましたよ。ある人がね、ちょっと団体の名前ちょっと言えない、私有名な団体なので。その団体の代表でした。その団体が始まった時、団体の代表だったんですよ。団体の代表としてイスラエルに行った。帰ってきてからしばらくしてから、なんかね、蛇の抜け殻みたいにそこからスーッと出た。そしたらその団体は今日本ではすごい大きい団体になってるんですね。その人の人生を考えると、節々に主がね、すごいポジションに連れていくんですよ。連れていくんだけど、ある時蛇の抜け殻みたいに抜け殻だけそこに置いて行っちゃう。まだどっか行ってまだやる、抜け殻だけ置いてまだ行っちゃう。今ではね、集う教会も 抜け殻だけ置いて行っちゃう。そういう人になってるから、私はね、その人の人生を考えると、主が本当にここにこのまんまいたら、すごい今ポジションにいるのに、あの団体の長としてイスラエルにいて、その団体が日本で今すごい大きい団体になってる。他の人が長やってる。なんで？足の裏の問題なんですよ。足の裏の問題。ね？その人は一番最初の足の裏はよく踏む。そんで、イスラエルに行って日本の代表になったよね。帰ってきてからは踏まない。アブラムと同じだ。重たい。自分が代表になっていることが重たい。代表になったので、これからね、日本でいろんなものを叩き上げていかなければならない。そのものが重たい。で、今になってその代表を見るわけさ。裏メシア。なんで私はこんなついてないんだ。ついてないんじゃない、代表になるまではね、足しげく踏むの、 足の裏で。代表になってから自分に与えられている権限より、この立て上げていかなければならない、この団体のために働かなければならないこと、そっちの方が重い。そんで辞めるときもね、不思議な辞め方するんだよ。蛇の抜け殻みたいにスーッと辞めますも言わないで辞める。で、今になって自分が転々としたところが全部良くなってるわけなんですね。そんで、私ってなんでついてないんだろう。あんたたちも知ってる人だ。アブラハム、後の子孫を思わないアブラハムとしての祝福で満足していた。私一代だったら今のもので十分です。もっと与えてくださったとしても、残してやるべきものもいないし、そういうことなんです。いいですか。私たちに与えてくださった神の祝福は、産んで増えて地に満ちる祝福なんですよ。なんで産んで増えて地に満ちなきゃいけないか、なんでこうやって大きく大きく大きくね、ならなければならないかって言ったらね、私たちが大きくならないと敵が全部食っちゃって、私たちを脅かす脅威になるからなんですよ。脅威。いい？イスラエルが今敵に囲まれてる。主が言った通り、ここまで、ここからここまでというね、それを守ったら敵なし。私たちが怠け者になっていかないということで、私たちだけが安穏して温存して、そして本当に平和に何にも敵の様もなく生きるということは保証されないということなんですね。 主がここからここまでって言ったら、ここからここまで全部私たちがやり遂げないことには敵が入って私たちを責めるようになる。これを皆さんと私は覚えるべきなんですね。ここからここまで、テピリンアカデミー、私は全世界です。そのために治療する、そのために人を育てる。そのためにあらゆるふんどしを探してる。そのために主が栄光の人物事を与えてくださることを願って、毎日イエス様の前にいるわけなんですね。足の裏で踏むという意味がどういうことか。イスラエルの民が足の裏で踏むべきはここからここまでというところ全部だったんですよ。ザ、今に、今のこの時代に私たちが足の裏で踏まなければならないのは、自分が今ね、産んで増えて死に満ちていて支配して征服して治めなければならない、その一つ一つの分野です。それを私たち自身の足の裏で踏んでいかなければなりません。これを私たちがしないことには、踏んでいて行った先で、ね、踏んどしがあるんです、取っちゃうんです、ね、だから何もしないまんまで人の踏んどしで相撲を取ることはできません。皆さんに主はどういったものを踏め、あなたの足の裏で踏んでいけ、私があなた方に与えると約束されましたか。そもそもあなた方にはそういう約束がありますか。私には主が与えてくださったこの約束がある。それがあるとするんだったら、ね、足の裏で踏むべきです。そして主が与えてくださった通り、それを全部得るべきなんです。なぜ、自分の安全のためにも。さなかったら敵がそれをね、占領しちゃって私を脅かしてしまうということになってしまうからです。お願いします。
主はこのアブラハムにも、ね、同じく足の裏で踏むところは、ね、与えるという祝福を与えてくださいました。このアブラハムが主の言葉に従ったゆえに、ね、主はこのアブラハムにもその約束を与えてくださったんです。でこの足の裏で踏む、その約束が与えられる人はどういう人ですかって先ほど、その答えを言いましたけども、主の御言葉を聞き従い守り行う人にこの約束が与えられました。アブラハムは聞き従って守り行ったら与えられたんです。創世記のですね、13章14節からのところにおいて、ね、神様がこのアブラハムに対して、ね、このもう縦横無尽に歩き回りなさい、私があなたにその土地を与える、ね、という箇所があります。創世記の13章の14節から17節のところを、お読みしますと、ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。 私があなたにその地を与えるのだから、アーメンで、立つと横に歩き回りなさいと言われました。で、主が言われたのは、私があなたにその地を与えるから。ですから、アブラムが、ね、この時、主の御声に聞き従って、そして、ね、立てと横に歩き回ったその地が、その後のアブラハムの、その後の子孫たちのものになりました。事実ですね、この吉明において、主が約束された、この土地からこの土地まで、ね、これ、アブラハムが実はもうすでに歩き回った土地なんです。で、東の方はタイがユーフラテスまでって書いてありますね。さあ、アブラハムの出所元はどこだったでしょうか。ユーフラテス川沿岸沿いです。アブラハムがユーフラテス川から信仰の歩みを歩き出して、そしてユーフラテスを、ね、上流へと登っていって、そこから、ね、あのレバノンの方へと、ね、あのパレスチナの地方へと、ね、下っていて、そして、ね、そのカナの地に入った時に主はアブラムにここをあなたに永遠に与えると、ね、言われました。で、そしてアブラムは色気を出してですね、エジプトの方に、ね、ネゲブ南方の方、南の方に下っていって、さらに飢饉があったのでエジプトの方に行ったんですね。エジプトに行きなさいとは神様は言われませんでした。けれども、エジプトの方に彼が行って、結局、主がですね、創世記15章の方で契約を結ばれた時、15章の終わりの方で、私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプト川から、エジプトの川から、あの大河、大川ユーフラテスに至るまで、そこをあなたに与える。まさにアブラハムが歩いた足の裏で踏んだところことごとくじゃないですか。今だかつて残念ながら、このアブラハムの子孫たちがその土地全部を、ものにしたという歴史は未だありません。けれども本来ものになっていたんです。足の裏でアブラムが踏んだ、ね、そのところ、本当にそこを本来、ね、足の裏で踏んでいけばものになっていたけれども、ヨシアの時代はそれが、ね、なりませんでした。で、このアブラハムにですね、この足の裏で踏んだところ、ね、縦横文字に縦横に歩き回りなさい、そこをあなたにあげよう、この約束が与えられたタイミング、よく見るべきです。これロトと別れたタイミングです。老いのロト、ね、アブラムは主の言葉に御声に聞き従って、ね、本土、親戚、父の家、3つを離れました。けど唯一ですね、親戚、ね、ロトがくっついてきていたんですね。ロトも、ね、本当にこのアブラハムの信仰に習って、そして本当にこのアブラハムに、ね、飲みの湯にピタッとくっついて、ね、祝福だけ吸い取るではなく、このロトも本当にこの足の裏で歩き回るというこの信仰を受け継いで、そしてアブラハムに習うものになっていればよかったんですけども、しかし、ロトはですね、飲みの湯にくっついて、このアブラハムにくっついていけば、ね、奴隷も増えた、財産も増えた、ということで、アブラハムにくっついていっていたわけですね。エジプトまで行って、けれどもエジプトからたくさん踏んだくって、アブラハムと一緒に物持ちになって、ね、もうお互いの羊飼いがと一緒に住めないまでに物持ちになりました。ね、で、それで、ね、アブラハムが別れようと切り出したとき、ロトはですね、自分の財産を、ね、握りしめて、そしてアブラハムから独立していくか、それとも自分の財産、ね、これはもう本当にアブラハムともう結合して、アブラハム信仰の父として、そしてアブラハムと共に信仰の歩みをさらに続けていくかという段において、ロトは、ね、見回したんですね。あのソドムの地、ね、ゴモラの地、あそこが主の園のようだ、エジプトのように潤っているというふうに目で見て、でそしてそっちの方に行ってしまったんですね。結局ロトは目に見える、ね、ご利益、ね、この信仰の偉人にくっついていけば自分もそのおこぼれに預かれるという、ね、この、まあ、のみ、小判ざめ信仰といいますかね、それ、だったゆえに、結局、あちらの方がたくさん潤っていそうだ。今までこんなにね、祝福されたんだから、もう大丈夫だろうということで、アブラハムから独立して、あっちの方に行ってしまった。ね、ゆえに、結局彼ですね、まあ、その後、何もかも失って、もう妻も失って、娘二人だけ残されて、という悲惨な目に遭ってしまいました。本当に私たちは 気をつけるべきです。ロトのように、ね、習うことはならないように、ね、しっかりと信仰、神様からビジョンをいただいて、そしてそのビジョンに従って、ね、歩んでいくならば、ね、いいんですけども、皆さん今日の本当に川先生のチャレンジ、ね、受けました。本当に、ね、自分はコアンザメのように、ね、飲みのようにくっついて、ね、行っていなかったか、ね、本当に今正すべき時です。そしてもしも自分が何かその、ビジョンを思い描けない、自分にはビジョンが実は与えられていなかった、ね、ただここにおいて、ね、信仰の歩みをしていけば、ね、それなりの成長ができたと、ね、いうことであるとするならば、皆さん、ね、皆さんにも本当に一人一人に与えられたビジョンがあるはずです。ね、この、確かに、コミュニティセンター、ね、与えられる、ね、栄光の礼拝堂を与えられて、ね、この同じビジョンに従って進んでいきました。けれど、そのいざ与えられた時に皆さんがそこにおいてなすべき役割が一人一人あるはずです、ね。そこに与えられたところにおいて皆さんがそこにおいてどんな役割をするのか。ねね、マヤ先生はサリバンになるという夢が、ね、ありますね、本当に、ね、子どもたちにとっての本当にサリバンになるための訓練今、ね、してるはずです。水野夫婦はどんな、ね、ビジョンがあるでしょうか。幻を握りしめて、ね、幻を持っていないとですね、いざ与えられた時にロトのように離れていってしまうようなことにならないように本当に気をつけるべきです。で、私たちは、ね、どういう方面においてこの将来のこの次世代のために、次世代が本当に御言葉教育を受けて、そしてそこによって栄光の次世代になっていって、そして本当に御言葉を伝えていく、テビリンを伝えていく、御言葉の先生になる、あるいはそこにおいて、ビジネスという分野を通して本当にそこをもっともっと潤していく、そういう次世代を育てていく、そういう事例になる、ね、あるいは、ね、本当に命を養うために、ね、御言葉、パスターとなっていくという道もあるかもしれません、ね、あるいは、ね、福祉の分野、あるいは教育という分野、ね、あるいは経済という分野、ね、政治という分野かもしれない、ね、自分はどういう分野が賜物が与えられているか、そして本当に自分はこれからの栄光の将来のために、栄光の次世代のためにどういう、ね、役割を果たしていくか、ね、しっかりとビジョンを持って、そしてそれに邁進して進んでいくべきです。幻のない民は滅びると書いてあります、ね、幻、主にあって栄光の、ね、その将来を見据えて、そして皆さん自身が本当にこの主の役に立つ、神の国の建設に役に立っていく、そのようなことを皆さんは、ね、求めていくべきです。で、ロトはもうここを得て満足だ、ね、歩みをやめてしまいました。で、このアブラハムの父テラも、ね、そうなんですね、テラは神様からですね、約束の地に行きなさいということを、まあ、それは書かれてはおりませんでしたけれども、しかし少なくとも彼はですね、この本土親戚父の家を出て、そしてカナンの地に、ね、行くはずだったんです、ね、カナンの地に向かって行くはずが、しかし途中のハランという、ね、名前がよく似たところでそこに留まってですね、そこに定住してしまったんですね。何があったのか、ね、どういうわけか、ね、それは書いておりません、けれどもとにかく後のイスラエルの歴史から見るに、このユダヤ人が、ね、この、セム族がこのカナン地方においてそこを住んで、そこに占拠するというのはこれ神様の御旨だったんですけど、しかしテラにはその、ね、その歩み途中までしました。けれどそのハランという場所、ね、居心地が良かったんでしょうかね。あるいはそこに何か以前の自分に何かすごく共通するものがあって、そしてもう全くもって未知のところに行きたくなくなってしまったんでしょうか。とにかく、ね、テラの歴史はそこで、ね、聖書の、もう膨大な、ね、歴史の中から、このテラの歴史はたった、ね、この一章の、しかもほんの10節以内ぐらいでもう終わってしまいました。 永遠の記録においてほんの、ね、10節足らずの言葉で記録されるのみにとどまってしまいました。それに引き換え息子のアブラハムは本当にもう膨大なページ数で割かれましたね。彼の歴史は永遠に至りました。皆さんは、ね、皆さんの永遠の歴史に記される書物の中において皆さんの歴史は何ページ記されるでしょうか。10ページ以内に、いや1ページにも満たないでしょうか。それとも本当に永遠の記録に永遠に残されるでしょうか。皆さん信仰によって歩んでください。信仰の歩みを捨てないでください。そうするならば皆さんも本当にこの、ね、神の国、永遠の御国のために役に立つ多くの本当に永遠に記念となる子供たちを、ね、育み育てていく、ね、そのような栄光の名前として記されます。使徒パウロは、ね、結婚しておりませんでした。実のこともありませんでした。けれども本当に多くの霊的な子供たちを産んで本当に彼の永遠の記録には栄光の形として残りました。どうか皆さんも本当に今信仰を奮い立たせて、そして永遠の記録に残るその働きをするために幻を得てください。幻を握りしめて進んでください。そして本当に皆さん自身が今この時代において栄光の次世代を育み育てていく、そのために本当にしっかりと日々整えられ、日々訓練をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが私たちに示されたところに私たちの足の裏を持って踏んでいくときに、あなたは私たちを離れずに私たちをお守りしてくださると古説には記されています。主よ、私たち自身が本当にあなたのこの祝福の大きさを身勝手に変えることがありませんように、あなたが私たちにここからここまでと仰せられたその言葉をそのまんま実現することができますように、実現できる私たちの足の裏を与えてください。足の裏を与えてください。主よ、あなたはもうすでにヨルダン川の向こうに本当に二つの部族がその土地を得た時に、彼らはそこに残すべきものを残して、そしてまださらなるその約束の地を得るために先頭に立ちました。イスラエルの民がそれをそのまんままた実行すればよかったのです。でもそれは実行されず、結局敵に囲まれた今の時代であり、結局敵に囲まれて本当にイスラエルには住むことができず追い出されていったその歴史もあります。主よ、このようなことが何で起きたのか、それは足の裏で踏んで、主がここからここまでという領土を得ていないことによって、あなたが離れないというこの約束が彼らにとどまることはできませんでした。私たちは本当にイエス様、この聖書のこの下りを見ながら、私たち自身は主が私たちにここからここまでと仰せられたところをほど細かく全部足の裏で踏んで、それを手に入れて、そして主が私たちから離れることがないその祝福に預かりたいと思います。イエス様、私たちを今日のこの御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。382番を賛美します。そしてそれぞれが与えられている足の裏で踏まなければならないその土地を思い起こしながら、そして足の裏でことごとく踏んでいくその信仰をくださいとイエス様にあって祈っていきたいと思います。382番です。 は信仰の先祖アブラハムについている私たち一人一人にも与えられています。主は私たちにビジョンを与えてくださいました。そのビジョンそのものが私たちに与えられている我であれ跡地であることを私は信じます。皆さんいいですか。イエス様にあって皆さんはどういった我跡地が与えられていますでしょうか。どういった使命が示されていますでしょうか。どんなビジョンが皆さんのものになっていますでしょうか。この時間皆さんがそのビジョンに見合ったものとして足で踏んでいくことができますように、イエス様にあって踏める力踏んでいく力を与えてくださいと、そのビジョンを思い起こしながら踏む力を与えてくださいと祈っていきましょう。では主の名を呼びます。せーの、主よ主よ主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人にも主よ、あなたは歴史とした約束の地を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人がこの約束に固く立つものでありますように。そして主が私たちに与えてくださったその約束の地、それを見つけてまだまっすぐに歩むことができますように、主よ、右往左往しない私たちの足でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。約束の地、それを主よ、あなたは本当に大きいものを与えてくださっていることを感謝いたします。なぜならその大きいものを与えてこそ私たちが敵なしのその歩みを続けることができるからです。主よ、私たち一人一人に与えられているその約束の地、その大きさを全部私たちが手に入れるまで信仰の歩みをやめることがありませんように。イスラエルの民のように私たちの歩みを止めることもありませんように。私たちはそれを本当に歩み切って足の裏で踏んで、あなたの守りが私たちから離れることはない、この約束を成し遂げることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。それぞれが本当に夢があるゆえに歩むことができますように。夢がない民は滅びていくからです。主よ、あなたは約束の地を与えて私たちに夢を確かに与えてくださったお方です。この確かに与えてくださったその約束を主よ絶対忘れない、その約束に私たちの思い心感情が燃えることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。夢の中でも約束の地を歩むものでありますように。主よ、現実の中においても約束の地の印を見つけることができますように。そして約束の地において私たちが確かな約束を全部成し遂げてくださる主と共に末永く歩むことができますように、住むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちに今日の御言葉を通して素晴らしい素晴らしい素晴らしい歩みを整えてくださったことを感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
今日も